で、まあ、今日おさらいばっかりお話ししていてもしょうがないので、ちょっと軽くですね、その話を前提にして一つ物語というか、あのハーンがアメリカ時代に書いた記事っていうのをちょっとみんなで見てみようかなと思って、一つぐらいなんか読んでもいいかなと思いました。次のところに資料でつけておいたんですけれども、2つの物語です。でこれはですね、A Dead Love っていうふうに英語でタイトルがついている方が、1880年の10月の21日にアイテム誌、あのこれニューオーリンズに移ってからですよね、すぐぐらいの時に、アイテムという新聞に書いたコラムです。死んだ恋人っていうタイトルになります。で、大体これほぼほぼ同じ内容なんですが、左側があの死んだ恋人っていうタイトルのもので、で右側がですね、これフランス語でタイトルがついてるんです。 L'amour après l'amour ということで、死後の恋って言うんでしょうかね、というタイトルがついて、中身は英語で書いてあるんですけれども、題名はフランス語なんです。そしてこれはですね、1884年、こちらの左側が書かれてから4年後の4月の6日にタイムズデモクラットに出たものです。でなぜこれ2つこうやって並べてあるかっていうと、ほぼほぼ同じ内容なんです実は、ということは、あの似たようなコラム書いちゃって重なってる。ただご覧いただけると分かるように、後から出した方が少し長いんですね。で中もちょっとだけ変わってきています。だからこれほぼ同じって、こう説明にもね、ハーン全集から引いてきたんですけど、大体同じってここに書いてあって、ちょっと年号間違ってたりするんですけども、これ大体同じなことが大事なんじゃないんじゃないかなって私思ってて、実は違うことの方が大事かなと思ってます。同じネタを2回コラム書いちゃいましたかっていう話で済みそうな話なんですが、まあ、あの1880年と84年ですから、4年間があるわけで、約4年ですね。その間にもう一度このタイトルで書き直しをしたっていうことだろうと思います。したがってもう明らかにビジュアルで見てお分かりのようにちょっと長くなっている。こちら あの後から書いた方が少し長い。それから題名もですね、最初のは英語でついてるのに、で、まあ、直訳ではないんですけれども、次のやつはフランス語でついてる。でこういうことも含めてちょっと考えないといけないことがいろいろあるんですけれども、ちょっとご紹介をしたいと思います。出典を書かなくて申し訳なかったんですけれども、次の3枚にわたって平井定一さんの役を持ってまいりました。で、あのご紹介をするだけなので、平井定一さんの役を見ながらですね、ちょっとあの中身について確認をさせていただきたいと思いますので、まず死んだ恋人っていう A Dead Love っていう方からですね見てまいりましょう。全部解説すると多分時間なくなりそうな気もするので、 L'amour après l'amour っていうのと左右ちょっとカニ目になって見比べていただけると、ほぼ同じとか言いながら大事な部分が少し違うかなっていう時もありますので、死んだ恋人の方から、日本語でちょっと平井定一さんの役の中で確認をしていくことにしましょう。対照して両方ご覧いただければと思いますし、英語の方は後からゆっくり見ていただいてもいいし、英語の方が得意な方は英語見ていていただいても結構です。平井定一さんの役ちょっとね、やっぱりね、訳してない時があるので気をつけないといけないんですけれども、それはそれとしてどちらを見ていただいてくださっていても結構です。それではちょっと日本語を見ながら英語も横目で見てまいりましょうね。彼は片時も心の休まる時がなかった。 He knew no rest。 夢を見れば必ずどの夢にも彼女が出てきたし、恋を漁ればまるで生きている人間の間へ死人が割り込んでくるように彼女が現れてきた。 For all his dreams。これもですね、平井定一さんの役、この、 私のトークの中でずっと申し上げていたことなんですけれども、あまりにもよくこなれた日本語なので原文が分からなくなってるんですね。で語順もどんどん自由に変えちゃってるので、やっぱり英語の方もちょっと見ながらいかないと、あの英語で見た時の感じとだいぶ違うので、やっぱり我々せっかく中学から英語習ってる、6年もやったんですから頑張って見直すことにしない。例えばやっぱり For all his dreams っていう風に始まるので、彼の、あの全てで見る夢、見る夢の中でっていうことになりますよね。 Were haunted by her ですから、まあ、日本語と随分順番も違うねっていうことで、少し両方見ていきましょうね。 And when he saw loveShe came as the dead come between the living ということで、生きている人間の間へ死人が割り込んでくるように現れてきたと。そのために So that ということですね。彼はほとほと生きることに疲れ果てて、熱帯のとある町の厳しい夏の最中に彼女の名を口にしながらとうとう死んでしまった。So that weary of his life でこの辺すごいシンプルな英語で書いているので、なんか日本語の方がやっぱり何なんでしょうね、かっこよすぎるのかな。 He passed away at last in the fevered summer of the tropical city, dying with her name upon his lips ということで、彼女の名前を口にしながらと言っていますが、これもまあ直訳を無理にすると、唇の上に彼女の名前を載せながら死んだっていう、そういうところなので、やっぱり英語を少し横目で見ていかないとちょっと感じが違うかなっていう感じは、しますよね。そしてシュロの木が木陰を作っている町の通りから彼の顔はもはや二度と見られなくなったっていうところも、And his face というふうにフェイスから先に来るわけですね。 Was no more seen in the palm shadowed streets、まあ、シュロの木の影がある通りから見られなくなったと。 But the sun rose and sank as before、 それでも太陽は相変わらず前と同じように昇ってまた沈んでいった。同じことを繰り返さないので、そのまんまちょっとラムール、アプレラモールの方をちょっと横目で見てみましょう。でこちらの訳もつけておきましたので、ちょっと一緒に見ていただければと思います。両方を繰り返し全部読んだりはしませんので、ちょっとこんな風で違うのだねっていうことだけ、分かっていただければと思います。書き出しのところがちょっと増えてるんですね、やっぱり4年後のバージョンでは。No rest he knew because of her. Even in the night, his heart was ever startled from slumber as by the echo of her footfall. ということで、すごく詳しくなってるっていうのがよくわかるかと思います。ちょっとくどすぎるかなっていう気もするんですけれども、これどういうことかっていうと、だんだん小説の方に踏み出してるんだっていう考え方が多分できるんだろうと思います。ちょっと短く書いたものをもっともっと描写を細かくしていくということですね。 And dreams mocked him with tainted fancies of her lips ですね。 And when he sought for forgetfulness in strange kisses, her memory ever came shadowingly in. So that weary of his life, he ended it up at last in the fevered summer of a tropical city.Dying with her name upon his lips ということで、実はこれは大事だなって思ってるものは、左側と同じ表現が残っているっていうことが分かります。でもっと突っ込んで説明したいなっていうところが変わっているっていうことをちょっと分かっていただければと思います。 And his face was no more seen in the palm shadowed streets、 この辺は同じですね。 But the sun rose and sank even as before っていうところもですが、even が入っています。でこういうのも、まあ、even 入ってるだけだよねって気軽に考えることもできるんですけども、やっぱ入っているっていうことをちょっと考えた方がいいので、これやっぱり比較しながら詳しくは見ていった方がいいと思いますので、まあ、春休みも来ますし、宿題っていうことでまたゆっくり読んでいただければと思います。ちょっと戻りますね。死んだ恋人の方に戻りまして、全体像を少し確認していきましょう。死体が腐っていく墓の中で時折生きたり考えたりする朦朧とした誘拐の命は、人々から魂安かれと葬られた狭い大理石の寝床の中でくどくどと考えてばかりいた。何か言いたいのだってなっていますね。 And that bad phantom life、ここでいきなりファントムライフっていう風に出てきます。でこのファントムっていう言葉もですね、実は藩におけるファントムってちゃんと考えないといけなくって、こういう言葉のチェックすら実は藩研究でちゃんとなされていないんです。ファントムもそうですが、ゴーストっていう言葉も絶対に藩がゴーストをどういう時使ってるかっていうのをちゃんと研究されてないので、ゴーストとかファントムとかいう言葉ちゃんとやらないと本当はいけないんですけれども、ついでに国重さんがいるので言っとくと、ジャーマンなんとかって、ジャーマンっていう言葉よく出てくるんですけども、これ大体翻訳でドイツのって書いてあるんだけど、それ多分間違いだろうと思われます。まあ、アメリカのこの19世紀の末ですから、まだドイツっていう言葉非常に微妙な時代で、本当は使っちゃいけないですよね。多分ゲルマンっていう風に訳していった方が語義としては合ってるはずなので、ちょっとこれ余計なことですけれども、まあ、そういう言葉の一つ一つの確認っていうのも実は藩研究できちっとできてないことの一つです。だからファントムとかゴーストとか、まあ、全部お化けね、幽霊ねみたいな話で済んでるんですけど、そうじゃないよっていうこともちょっと言っときたいと思います。平井太一さんは誘拐の命って書いてありますけど、誘拐の命とは一体何事かっていうことも含めてですね、ちょっと考えておきましょうね。 Which sometimes lives and thinks in the tomb、where the body murders、lingered and sought within the narrow marble bed、where they laid him with the pious hope カンパデカンスっていうこの最後の言葉はですね、何か言いたいのだっていうふうに訳してありますけど、これクレオールの言葉です。でクレオールの言葉がポロッと入っているっていうことですね。何か言いたいのだっていうことになります、まあ、何を考えているのだろうみたいな感じですね、でもこの放浪者は生前あまりにも自分の生活に疲れていたせいか、死んでからの後も心の安らぎを見出すことができなかった、肉体が塵となって朽ち沈んでいきながらも、この男は闇の中に安息が得られなかったのである。あまり俺は疲れすぎたせいで気持ちが休まらないんだなと彼は一人でそう考えていたということで、英語の方はまた見直しておいていただければと思います。ここは考えている、死者が考えているところでそんなに違ってないのかなと思いますけれども、墓の壁に、一ところひびの入ったところがあったと。雲が巣をかけているそこの割れ目から死人は外を覗いてみた。すると夏の空が紫水晶の色に燃えているのが見えた。城の木が海から吹き上げてくる潮風にそよそよ揺れており、墓の陰には名の知れない花が咲いているのが見えた。もう英語の方読みませんので英語も対照して見ていただければと思います。また何か発見ということがあったら後で言っていただければと思います。これ違いますよねみたいなことがあると思います。エポール色に燃え輝く空の果て、鳥がさえずり背の高い城の木立や大きな葉の木々の間をひたひたと波を打たせながら、遠く緑濃いカリブ海へと注いでいる川も見えた。女の声や銀のような高い笑い声、人の足音、楽しそうに踊っている音楽の響き、そんなものも墓の壁のひび割れの隙から聞こえてきた。時折はかけていく馬の蹄の響きが聞こえることもあったし、遥か遠方から町の中心のどよめきの音が聞こえてくることもあった。そしてそんなものを見るにつけ聞くにつけ、死人はつくづくともう一度行きたいなと思った。墓の中にいたって何の安らぎもないのだから。金色に昇った火が金色の火の玉になって消えていく。そして、月が夜な夜な地球の顔を白く照らす。夏の香りは一中の公園のように儚く消えていった。しかし墓蔵の中の死人は死人は一向に死にきれない。さまざまな生きている声がこの安息所へ入ってくる。人の世のさざめきが闇の中で彼に話しかける。潮風が墓の割れ目から訪れてくる。そのためについぞ心に休まる時がないかといって死人にはせめて涙で気を紛らすということもないのだ。あとちょっと最後までさらっと言ってしまいますね。星は音もなく空を巡りながら墓の割れ目からそっと中を覗いてはそのまま黙って通り過ぎていった。鳥は墓の上でさえずってはやがてよその国へと飛び去っていった。トカゲは石の寝床の上を音もなく走っては音もなくどこかへ去っていった。クモはとうとうあの不思議な網を張り替えることをやめてしまった。こうして歳月は相も変わらず、去っては来てはまた去っていったけれども、しかし死人には一向に何の安らぎもなかった。そうこうするうち熱帯の月が幾たびか満ちたり欠けたりして、やがて夏がやってきた。夏は祈りの白い美人のような美しい幽霊を連れてやってきた。ちょっとここ大事なところなので、例によって夏が、色の白い美人のような美しい幽霊っていうふうに日本語で書いているんですけれども、 That after many tropical moons was waxing away and the summer was come with a presence sweet as a fair woman's making the drowsy air っていうところですね。 Odorous about her thatshe whose name was uttered by his lips when the shadow of death fell upon him というところですけれども、まあ、その美しい幽霊のいる周りには福育としたいい匂いが漂っていた。この女の名前こそ死んだ男が死の影に見舞われた時に唇にのぼした名前だったのであるっていうところが今の、シャドウ・オブ・デスが、来た時っていうところですね。まあ、死んだ時に唇の上に名前を置いてと言っていたあの名前です。 came to that city of palmsAnd to the ancient place of the burial, and even to the tomb that was nameless. というところですね。彼女はこの城の機能を多い都へ来て、そして昔からあるこの墓地へやってきて、そして名もないこの墓へやってきたのであった。男は彼女の絹ずれの音が分かった。すると死んだ男の心臓から一元の花が生え出て、それが墓の壁の割れ目をくぐり出ると彼女の前で花を開いた。そしてむせるような強い香りの中に花の心を通わせたのである。花の心を通わせたのであるとか日本語素晴らしすぎて一体英語はどうなって るんだろうと思わざるを得ないわけなんですけれども、まあ、あの英語の方もご覧いただければと思います。 Blossom before her and breath out its soul in passionate sweetness ですから、ソウルっていう一言で済ませているんですね。これを花の心と訳してくれたという、平井定一やっぱり偉いんですけれども、やっぱりでもあの、じゃあソウルっていう言葉はどうなのかっていう問題がまた出てきますよね。これも本当はちゃんと考えないとまずい。あのもう仏教の影響がとか、ちょっとそんな話で大雑把な話する前に、細かいタームを全部一個ずつ調べましょうよっていうところが課題として出てくるわけですが、まあ、けれども女はそれとは知らずにそこを通り過ぎていった。そしてその足音は永久に消え去ってしまったのである。 But she, knowing it not, passed by and the sound of her footsteps died away forever っていうところですね。もう一つの方は読みませんが、これとまあ見比べながらちょっと違うところっていうのを一つずつ確認していくと、実は面白いことが出てくるかもしれないので、また今後の宿題としてですね、ゆっくり読んでいきたいんですが、まあ、私の話を何度か聞いていただいた方でしたら別にあまりびっくりされないと思います。でパンはお墓大好きなんですよね。墓の話っていうのをいくつも書いていまして、この話もその一つだなと思うと思いますし、それからテオフィル・ゴーチェ読まれた方はもうこれゴーチェそっくり、まあ、ゴーチェではあれは死んでるの女性の方なんですけれども、で自分は聖職者で生きてるんですけれども、逆に自分というか男の方が死んでその恋人が現れてっていう話だっていうふうに逆転して考えると、ゴーチェの影響とかもあるんだなっていうことも分かっていただけるかと思います。